皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス AG です。2026年4月22日のマスドット AG カテゴリから厳選した10本の論文をお届けします。1本目はガブリル・ファルカスさんとアレッサンドロ・ベッダさんによる The Unirationality of S の Q and Mosley Space of Pointed Spin Curves です。この論文では種数 Q の奇スピン局面のモジュライ空間がユニラショナルであることを証明しています。実はこの性質が証明されたのは種数 Q までで、これが最高到達点になります。ここまでの分類に欠けていたパズルのピースを埋めたような非常に重要な成果ですね。証明の仕方がとても巧みで、種数 Q の空間を種数8の4点付き奇スピン局面のモジュライ空間と相有理的に対応させています。さらに向井さんの構造定理を使って局面をシンプレクティックグラスマン多様体の線形切断として捉えるという高度な代数幾何学の手法が駆使されています。またこの研究では小平次元の分類も行われていて、種数が大きくなると一般型になるという境界線が明確に示されました。特に種数 Q という数字が空間の性質が大きく切り替わるクリティカルな転換点になっている点が非常に興味深いです。2本目はマスドット AG からのクロス投稿で、チロ・チリベルトさん、アンドレアス・レオポルド・クヌートセンさん、サラトレッディさんによるオン・ザ・ハーウィッツ・イグジステンス・プロブレム・フォー・ブランチド・カバーズ・オブ・ザ・プロジェクティブ・ライン、遮影直線の分子被覆に関するフルビッツ存在問題についてです。この論文は遮影直線の分子被カバーにおいて、ある組み合わせ的なデータが実際に被覆として存在するかというフルビッツ存在問題に挑んだものです。具体的にはリーマン・フルビッツの公式を満たす分子プロファイルが与えられたとき、それに対応する被覆が本当に存在するかを判定します。特に分子点の数と分岐点の数が一致するという非常に制約の強いケースに注目しているのが面白いところですね。著者たちはリーマンの存在定理を使って、この幾何学的な問題を対象群における置換の組み合わせという群論の問題に置き換えました。そこでサイクル構造が指定された条件を満たし、かつ積が高等置換となり、さらに推移的な部分群を生成するような置換の列を見つける必要があります。ここで登場するのがオーグメンテーションと呼ばれる巧妙な手法です。これは定時数のサイクルに要素を挿入することで、積や推移性の性質を持ったまま高次数の置換を構成するという再帰的なアプローチです。この手法によって、これまで特定の種数や小さな次数でしか分かっていなかった問題が一気に解決されました。最終的に指定されたケースにおいて、リーマン・フルビッツの条件が被覆の存在するための必要十分条件であることを証明しました。これによりフルビッツモジュライ空間が空でないかどうかという問題に完全に答えを出し、条件が満たされるときのみ空間が存在することを明らかにしました。3本目はアンディ・ジャンさんとグレッグ・スティーブンソンさんによるディストリビューティビティ・アフィネネス・アンド・ザ・ストラクチャー・シーフです。この論文では純コンパクトで純分離なスキームにおいて、構造層が完全複体の圏を生成する条件について深く掘り下げています。簡単に言うと、ハイパーコホモロジーが同来圏の中にある非自明な複体を全て検知できるかという問題に挑んでいます。アフィンスキームなら当然そうなるのですが、純アフィンスキームやその他のケースでも成り立つのかという視点が面白いですね。著者たちは TT 幾何学や無限圏の道具を駆使して、この生成性質が厚い部分圏の格子の分配性やアフィナイゼーション写像の性質と等価であることを証明しました。特に驚かされるのは、純アフィンではないのに構造層が完全複体の圏を生成する例が提示されている点です。例えば原点が二重になったアフィン直線のような非分離曲線などが挙げられています。 センツカが豊富でなくても道来拳を生成しうるというのは直感に反していて非常に刺激的ですね。4本目はブノアカドレルさんによるジェネラリズドアルゲブレイックモールスイネクオリティーズ&ハッセシュミットジェットディファレンシャルズです。この論文では複素遮影多様体において一般型の時には多くのグリーングリフィズのジェット微分形式が存在するというロメイユさんによる重要な定理を完全に代数的な手法で証明しています。注目すべきはそのために導入された新しい代数版のモルス不等式です。これはドメイユさんとボナベロさんが示した生息モルス不等式を代数幾何学的に言い換えたものと言えるでしょう。さらに驚くべきことにこの手法は正表数の世界でも使えるんです。つまり任意の代数的に閉じた帯状の滑らかな遮影多様体が一般型であればハッセシュミットのジェット微分形式が存在することを導き出しています。複素数体という特定の枠組みを飛び出して正表数までカバーして一般論を構築するなんて非常にパワフルなアプローチですよね。代数的な道具だけでここまで鮮やかに証明しきった点に強いこだわりと情熱を感じます。5本目はアブドゥル・ラーマンさんによるフロムフィニテノードコニフォールドジオメトリ 2BPS ストラクチャーズアイアルゲブレイックステートデータです。この論文では有限個のノードを持つコニフォールド幾何学から BPS 構造へと移行するための代数的な基盤を構築しています。具体的には中心ファイバーが有限個の普通に充填、つまりノードを持つ複素三次元多様体となるような一点パラメータの対価に注目しています。これまではパーバース層や混合ホッジモジュール、さらにはカテゴリー的なショーバーといった異なる枠組みで研究されてきましたが、著者はこれら3つの実現方法が実は共通した堅牢な代数的構造を共有していることを証明しました。特に面白いのが幾何学的な情報を代数的なパッケージに変換する抽出マップを定義している点です。これによりノードから得られる頂点集合や各ノードにおける結合空間、そして帯域的な拡張類を表す係数ベクトルという最小限の代数データを取り出すことに成功しています。6本目はエリアナ・ドゥアルテさん、ニディ・カイハンサさん、ジュリア・リンドバーグさん、アンジェリカ・トーレスさん、マデリーン・ワインスタインさんによるアルゲブレイック・ディスタンス・オプティマイゼーション・イン・ポリーヘドラル・ノームズです。この論文では多面体ノルムという特殊な距離の測り方を使った時に実体数多様体への距離をどうやって最小化するかという問題に取り組んでいます。普段私たちが使うユークリッド距離ではなく、あえて多面体的な視点から距離を考えるというアプローチが非常にユニークで面白いですね。研究の中心となるのはボロノイズや多様体上の複数の点から遠距離にある点たちの集合である中心軸についてです。特に点における方空間と単位級の面の関係からその点のタイプという概念を導入しています。これにより滑らかな点におけるボロノイ細胞がどのような多面体水の和集合に含まれるかを理論的に明らかにしました。さらに4次元が1の多様体に対してボロノイ切りの次元に基づいて多様体を相乗に分ける手法を提案しています。7本目はリング・アンリさんとニアン・タオティアンさんによるザ・レフスチェッツ・タイプ・テオアム・フォー・ファンダメンタル・グループ・シェムズです。この論文は多様体の全体的な情報をその中の十分大きな因子からどれだけ復元できるかという問題に挑んでいます。特に真砂表数の世界では基本群スキームの種類が多く、ベクトル速の挙動も非常に繊細なのでかなり手強い問題ですよね。そこで著者の方々は田中的な枠組みという強力な武器を使って権論的な視点からこの問題にアプローチしました。具体的には多様体から因子への制限干渉がどのような性質を持つかを分析することで 基本群スキームの間の準同型写像が同型になるのか、あるいは忠実平坦になるのかを判定する基準を作り出しています。結果として票数0の場合、次元が2以上なら忠実平坦になり、3以上なら同型になるという非常にすっきりとした結論を導き出しています。また正票数であっても特定の正置性の条件を満たせば同型になることを証明しました。さらに票数0へ持ち上げ可能な多様体についても同様の結果を得ています。8本目はレンゾ・カバリエリさんとダミアノ・フルゲスさんによるザ・インテグラル CHOW リング・オブ・ M の 0P の R 乗2です。この論文では滑らかな有利曲線から遮影空間への次数2の写像に関するモジュライスタックの整数係数チャウ感を計算しています。もともと奇数次数の場合は解決していたのですが、偶数次数の場合はある種の群作用の持ち上げが存在しないため非常に厄介な問題だったようです。そこで著者たちはまずは比較的シンプルに扱える次数2の場合に注目しました。アプローチがとても巧みで、ソースとなる曲線を平面内の滑らかな円錐とみなすことで、このスタックを特定の群による帯域的な小スタックとして表現しています。さらにアティアボットの局所化を用いて複雑な関係式を対称多項式として導き出しています。結果として3変数の多項式間の小としてチャウ感を記述する閉経式と、2つの有利関数で関係式をエンコードする生成関数形式という2つの表現を得ることができました。関係式が最大で7つしかないという点も計算結果として非常にすっきりしていて気持ちがいいですね。9本目はマスドット AC からのクロス投稿で、ダリオスピリトさんによるザ・レシプローカル・コンプリメント・オブ・ア・サーフィスです。この論文ではある対上の2次元の有限生成代数における逆数補完という概念について深く掘り下げています。逆数補完というのは簡単に言うと、元の間にある0以外の全ての要素の逆数で生成される領域のことです。エジプト分数のような研究とも結びついている面白いテーマですが、その代数的な構造はとても複雑で、元の間とは全く異なる顔を見せることが多いんです。これまでは1次元の曲線についての研究が中心でしたが、著者のスピリトさんはそれを2次元の曲面にまで拡張し、逆数補完が最大次元になるための条件を明らかにしようとしています。ここで使われている T 変換という幾何学的な手法が非常に巧みで、曲面の問題を有利関数対上の1次元多様体、つまり曲線の問題に落とし込んで解析している点に数学的なセンスを感じますね。結果として無限遠点が一つの生息点である場合に次元が最大になることなどを証明しています。最後はサイモン・ドゥオーさんとアミール・キアン・カシャニプールさんによるザ・ノン・パーターベイティブ・トポロジカル・ストリング From Resurgence to All Crossing of DT Invariants です。この論文ではトポロジカルストリングの分配関数が持つ非接動的な構造をリサージェンス理論を使って解き明かそうとしています。もともと接動展開の級数は階乗的に発散してしまうのですが、その発散の裏に隠れた情報を溺れる平面上の特異点として捉え、それをディーブレーンの物理学と結びつけるという非常にエキサイティングなアプローチをとっています。特に注目すべきはエイリアン微分という微分演算子を導入して、その代数構造がコンセビッチとソイベルマンのリー代数と同型であることを証明した点です。これによりリサージェンスという解析的な手法とドナルドソン・トーマス不変量のオールクロッシングという幾何学的な現象が見事に一本の線でつながりました。さてさて、今日は代数幾何学からモジュライ空間、同来圏、フルビッツ存在問題、さらにはチャウ感やリサージェンス理論までかなり濃い内容を駆け抜けました。非常に刺激的な時間でしたが、そろそろお別れの時間です。また次回お会いしましょう。